皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの大西明と申します。
中根テクノロジーズジャパンの清水と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このセッションではユニティとココス 2DX のご紹介をしていきます。ですのでもアジェンダはすっきり、前半30分がユニティの話で、後半がココス 2DX の話になります。よろしくお願いします。でまず最初にユニティの話を私の方から進めていくんですが、すでにユニティ使ってるよって方どれぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。バージョン5使ってる人、結構多いですね。はい、言葉は知ってるけどまだちょっと触ったことない、試したことない、今日聞くのが初めてですって方正直に手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ユニティは、一言で言うとゲームエンジンです。で特にその 3D、2D それぞれですね、画面の中にオブジェクトを配置していって、で動きを、スクリプトで書いていくという、どちらかというとその従来のゲームの開発ですと本当に C++ でネイティブコードをガーリガリガリガリ書いて、あるいはエンジン自分で作ってっていうような、スタイルから、どちらかというとそのデザインとかそういう企画をする人でもなんとなく、その開発に参加できるようなスタイルの、ツールになっています。で全世界でどんどん開発者人口が増えています。で最新版が Unity 5なんですけども、こちらの、主な機能をですね、ちょっとビデオでご紹介したいと思います。ご覧いただいたのが Unity 5の主要な機能です。でまず冒頭にですね、すごい、リッチなグラフィックス表現があります。で、グローバルイルミネーションですか、物理ベースのシェーディングとはですね、すごくハイエンドなゲーム開発にも、通用するような機能が入ってたり、あとは、今までその、過去 Unity を使っている方はご存知だと思うんですけど、オーディオが良かった部分が、強化されたり、いろんなところが加わっています。あと面白い点はこういったその開発をする中でクロスプラットフォーム、先ほど、ビデオ中には21とか書いてありましたけど、今23かな、対応プラットフォームがあるんですけども、で一部そのクラウド側でビルドするような機能が入ってくるので、いろんなプラットフォームの開発をクラウド側に任せて、で出来上がったものを受け取るみたいな、機構も、用意されています。 では、初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に Unity 5デモしていきたいと思います。で、今回使用するバージョンは公開されているものとちょっと違って、ちょっとベータ版を、早期のベータ版を持ってきています。スクラッチでやりますね。最初にクリエイトプロジェクトで、プロジェクトを作ります。で、その時にいくつかそのアセットをこう持ってくることができるので、アセットを入れちゃいますね。で、Unity の世界は Unity エディターの中に、ゲームオブジェクトを配置して、でカメラを置いてゲームのシーンで切り取ったビューを確認しながら、対話的に開発を進めていくことができます。で、いろんな入門書ですとかチュートリアルですとか、インターネット上とか書籍、たくさんありますので、細かい点はそのあたりを見ていただきたいと思うんですが、まずここでは初めての方がUnity に触れるにあたってですね、どんなことをしなきゃいけないか簡単に体験していただきたいと思います。で、今いろんな部品を読み込んでいるので時間がかかってますけども、ちょっと時間かかっている間にちょっと紹介しようかな。Unity の中にはですね、アセットストアという機構がありまして、3D モデルだったり音楽だったり、ある程度完成されているプロジェクトだったり、いろんなものが公開されています。これ無料のものもありますし、有償のものもあるもので、まずはこのあたり の, そのアセットからいろんな部品を手に入れてですね、それを皆さんの Unity の環境に取り込んでいくとですね、いろんなことが簡単にできるようになります。例えば車のゲームを作りたかったら車のモデルを買ってきて使うとかですね、いろんな楽しみ方があります。まだかかりますね。じゃあもうちょっとアセットストアの話をしておきましょう。で、アセットストアのいい点は買うこともできるし、作ったものを売ることもできるんですね。なので Unity の、一つの環境の中に、開発する側と、販売する側と両方で参加することができるというのが、すごく特徴的です。で、 Unity 自体はUnity Technology Japan さんがですね、ウェブサイトの方を日本語化されているので、主要なことはウェブから簡単に手に入れることができます。例えばここですね、 japan.unity3d.com/developer というところに行くと、いろんなドキュメントが置いてあります。で、ここにあるチュートリアルを1回やってみるとですね、なんとなく全体やらなきゃいけないことが分かってですね、非常に便利に使います。例えばチュートリアルのところに行くと、初めての Unity とかいう形でですね、目的別に追いかけることができます。で、特に初めてのユニティはこうブロック崩しを作っていくみたいな形で、最後、だんだん仕上げていく過程をですね、楽しむことができます。そろそろオープンしたかな。はい。ではこれがユニティの画面です。で、見慣れないと思うのでちょっと紹介すると、ここにヒエラルキーって形で、ここ左上ですね、ゲームのオブジェクトがどんどん並んできます。で、真ん中にシーンとゲームっていうタブがあるんですけども、このあたりちょっとやりながらご説明します。まず最初に、これ 3D 空間なので、平面をちょっと1個設定してみたいと思います。こんな感じで。で、ただなんかこう白い平面あっても面白くないので、それっぽくしてみましょう。で、よいしょと。で、ここにですね、テラインというのがあって、ここに、例えばここの大地をどういうふうにレンダリングするかという形で、エディットテクスチャー、ちょっと見えないな、ここにありますね、エディットテクスチャー、これを選ぶと、アッドテクスチャーで、ちょっと拡大したままいきますね。で、この地面に貼りたい素材をですね、こうピックアップします。上の方に上げないと後ろの方は見えませんね。で、グラスロックで、これを貼り付けるとこういう形で表示されます。 でただまあこう平面にベタっとこう画像を貼ってるだけなんでちょっと面白くないので、これをもうちょっとそれっぽく変えてみましょう。でブラシを使ってもうちょっとサイズを小さくするかな、ちょっと引きながら、まあこんな感じで凹凸作ることもできますし、ここを滑らかに、ならすこともできます。こんな感じでツルツルツルツルツルツルと、なんかそれっぽい空間ができてきますよね。であとこの台紙の上に例えば木を追加することができます。で同じく部品を選んで、例えばこのブロードリーフを選び追加します。であとはこれをこの平面上に貼ってみたいんですけど、ポチッポチッとこんな感じで貼ることができます。あと一気にこの何本も木を生やすことができまして、よいしょ、後ろの方見えますかね、もうちょっと拡大しないと見えないかな、あの一度に1万本増やすとかってちょっと極端なんで、例えば100本どんとここに置いてみましょう。で置くと、言うとこう全体的にこう木が散らばっているのが分かります。でまあ、せっかくなんでこの空間の中をちょっと歩いてみたいと思うんですけども、よいしょ、で先ほど取り込んだアセットの中からキャラクターを選んで、ファーストパーソンキャラクターっていうのを選びます。でこの中にプレファブっていうのがあります。でプレファブっていうのは一つの部品の単位なんですけども、この中の FPS コントローラーっていうのをドラッグ&ドロップでこの中に落とします。でちょっと拡大したもやりますけど、これが今 3D 空間で表現してるんですが、これをゲームのビューで見るとカメラから見たこの視点になります。ではこの状態で、プレイボタンを押してみます。この上にここにプレイのボタンがあるのでこれを押してみます。でそうするともうすでにもうこう簡単にもう空間の中歩いていけます。という感じで、あの世界観をですね、いろんな部品を作っていただいて、それを一つのカメラ、まあ、複数のカメラ使えるんですけども、一つのカメラから見たところをゲームの画面として切り取るというようなやり方で作っていきます。でまあ、通常あのビジュアルスタジオと比較するとですね、まあ、ちょっと馴染みがない言葉もあるんですが、まあ、大体あの、まあ、右側にあるインスペクターって、まあ、プロパティウィンドウみたいなものだと思ってください。でプロジェクトファイルの中に、いろんなゲームの素材が管理されているような形になります。でゲームのビューと、まあ、ゲームのビューはゲーム楽しむ時の視点という形で用意しています。でユニティ固有の UI なんかも用意されているので、そういうものを使っていくこともできます。で先ほどビデオの中で出てきますけど、まあ、オーディオに関するミキサー機能なんかもあるので、リアルタイムに、操作することも、編集することもできるようになっています。でちなみにどうかな、一回切り替えますけども、あのさっきビデオの中で出てきたあのデモなんですけど、 Unity Labs って形でアセットが公開されてるんですが、ちょっと動かしてみたいと思います。後ろの方の形ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このまあだから照明の反射具合とかですね、いろんな 効果が作られているのが分かります。でこのあたり全部アセットストアからダウンするとですね、中身に全部見えるので、細かいところはですね、じっくり追いかけていただければなと思います。こういったその照明の後あたりぼやっとしているとかですね、いろんな表現ができたり、こうなんかスモークっぽいのが出てますけど、そういった表現もできるようになっています。で続いて、このユニティのエディターはどちらかというとこう、ゲームシーンを作っていくのに適しているんですけども、一方で、実際に、ゲームを作る上でいろんなスクリプトを書かなきゃいけないので、それをデバッグするというのが付きまといいます。でそのあたりを簡単にするツールが Visual Studio Tools for Unity というツールです。でこれもデモでご覧いただきたいと思います。ちょっと先ほどと違ったゲームタイトルをここに持ってきています。一回ちょっと消しますね。で、アセットの中にですね、Visual Studio 2015 Tools をインストールしている状態で、このパッケージをインストールします。で、インポートのボタンを押しますと、必要なファイルがセットアップされます。でこの Visual Studio Tools をセットアップするとですね、注意点としてスクリプトのエディターがの規定値が変わってきます。Visual Studio とこう連携するのが規定になるのでご注意ください。でその状態でスクリプトを開いてみます。後ろの方の方、文字読めますかね。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。で、今ここにちょっとブレークポイントを置いています。で、Visual Studio と Unity それぞれ別々のツールなんですが、Unity のインスタンスに接続して、デバッグ機能を、連携することができます。で、Attach to Unity をやっておいて、でユニティ側でプレイボタンを押します。で今、これシューティングゲームですけど敵に、命中したときですねブレークポイントが止まるようになっています。でここからはもう普通にビジュアルスタジオの世界なのでビジュアルスタジオのデバッグエクスペリエンスですね、F10 キーで次どんどん行くということができます。で続行すれば元に戻るんですけども、でもちろんビジュアルスタジオなので条件付きブレークポイントを設定して、例えばスコアが特定の点数を超えたときに止めるみたいなことができます。例えば500点を超えたらみたいなところを設定してみたいと思います。でこの状態で戻ってだいぶ大変なことになってますね。で今、止まりましたけども、イミディエートウィンドウでスコアを見てみましょう。そうすると600点になっています。という形で、Visual Studio の、デバッガーで使えることが、Unity のエディターと連携してですね、開発が進められるようになります。といったことになります。で、あと、Visual Studio Tools for Unity を入れている場合ですね、もう一つ便利なのがエディターの中でインプリメントモノビヘイビアーズって形でこの Unity の中このゲームオブジェクトの中にここですね、このモノビヘイビアーってクラスを継承していろんなメソッドを作っていくんですけども、これたくさんあるんですね。でこれを一度になんか使えそうなものをピッピッピッとこうチェックしてですね、でコメント付きでジェネレートみたいなことができます。であとはこの中普通にインテリジェンス効くので、そのユニティの中で使っているオブジェクトもそのまま使えるようになります。でもう一つこれ、クイックモノビヘイビアーズっていうのを使うとこれ拡大してると見えないんですけど、例えば全て覚えてないけどなんとなく頭文字だけ覚えてる、例えばオンマウスダウンじゃなかったかなで OMD ってやるとオンマウスダウンかオンマウスドラッグみたいな形で クイックで出てくるので、じゃあオンマウスダウンだってこれ選んで、それをビジュアルスタジオの中に展開することができます。でこのような形でビジュアルスタジオツールズフォーユニティを使っていくとですね、皆さんの生産性が格段に上がります。でユニティテクノロジーズ社とマイクロソフトは提携をしまして、今後ですね、おそらくまあユニティ 5.2 ぐらいだと思うんですけども、新しいユニティのバージョンが出た頃にですね、ユニティをインストールする際にビジュアルスタジオコミュニティをですね、エディターの一つのオプションとしてインストールするような機会が生まれてきます。で今デモをご覧いただきました。で最後にですね、まあ、今回、Windows 10の話いっぱいしているので、Windows 10絡みもお話ししたいと思います。で、Windows 10、さまざまなデバイスファミリーで展開していきます。でもちろん、Unity と Microsoft は連携してですね、Windows 10、ユニバーサル Windows アプリ対応をですね、きちっと進めております。では、おそらくこれ、日本でデモするのは初めてだと思うんですけども、Unity からユニバーサル Windows アプリへの出力の、ところの話をします。で、Unity で作ったゲームなんですけども、このビルドセッティングズというところを見ると、いろんなプラットフォームに展開できるようになっています。で、問題はこう Windows Store ですね。ここに今 UAP と言います。これはおそらくユニバーサル Windows アプリケーション、多分名前変わると思うんですけど、この UAP って書いてある部分が Windows 10への対応になります。で、こちらで出力すると、Windows 10のユニバーサル Windows アプリになるので、Windows 10のデバイス全てで動くという仕組みになります。でこれをすべてちょっとやってると時間が足りないので、すでに生成してあるものを立ち上げます。でビジュアルスタジオの方をご覧いただきますと、ここに Windows Universal っていう形になっているのが見えます。で Unity から出力されたプレイヤーはこのデータフォルダの中に入っています。でこのまま実行してみましょう。これ先日のビルドで Unity のセッションに使われたデモをちょっと特別に持ってきています。こんな感じで戦車が動いてドカーンみたいな感じで、なんかいかにもアメリカっぽい感じなんですけども、これは Windows 10のユニバーサル Windows アプリとして動いています。ですので、マルチプレイヤー、クロスプラットフォーム対応のユニティなんですけども、ごめんなさい、Windows 10もその仲間に入ってきます。で、こういったいろんなゲームを作っていく上でですね、ちゃんと表示が出てない問題とかっていうのが時々出ます。で、このあたりもきちっとビジュアルスタジオの方で、対応できるので、グラフィックスの診断という機能をご紹介したいと思います。ミニチで作ったゲームのですね、1フレーム1フレームをキャプチャーしてちゃんと表示されているかどうかを DirectX の API レベルで追いかけるような仕組みです。ではこちらもデモでご覧ください。でこのデバッグメニューの中のグラフィックスからですね、診断の開始っていうのを選びます。でフレームのキャプチャーを選んで、フレームをキャプチャーします。 で今ここにフレーム247ってあるんですけども、今何をしたかというと、これ単にスクリーンショットを撮ったわけではなくてですね、今この絵を作るにあたってどんな API が呼び出されるとか全部見えます。タイムラインって見るとここですね、結構たくさんの API が呼び出されているのが分かるかと思います。で、描画に関わる部分っていうのはこのドローインデックスドっていうところなんですけども、その中で使われているシェーダーのパイプラインなんかも追いかけることができるようになっています。で、結構細かいんですけど、そのいろんなデータが取れるようになっています。あと、まあフレーム分析って形で、まあ、このフレームをレンダリングするにあたって、どれぐらいのパフォーマンスなのかというところを、きちっとモニターすることができるようになっています。で、こういったその、まあ、高度なグラフィック診断を使うことによって本当に期待通り、ゲームの画面が表示されているかどうかということまで確認できるような機能がビジュアルスタジオに普通に入っているので、ぜひこのあたりもご活用ください。で、ユニバーサル Windows アプリの対応ですけども、Unity 5.2 から予定をしています。で、数ヶ月先と言われています。で、Unity のプロ版を持っている方は、なんか早期にベータアクセスできるようです。で、まあ、Windows 10に対応するってことでですね、まあ、Windows 10のストアに対応するので、さまざまなデバイスで皆さん、Unity のゲームを出力したゲームをですね、販売していただくことができるようになります。で、Windows 10デバイスファミリー、いろいろあるんですけど、多分皆さん一番これ興味ないですか？興味ある人はい、実は、ビルドで発表になったんですけども、 HoloLens、Unity からですね、 HoloLens への出力、 HoloLens 対応の、アナウンスがありました。ですので、今後この Unity を使っていくとですね、 HoloLens 含めて、皆さん開発することができるのでですね、ぜひこの機会にですね、Unity を学んでですね、活用していただきたいと思います。では、ここまでが Unity のパートです。では、ここから COCOS2D のパートに変わりますので、清水さん、お願いいたします。
はい、それではここから、私、中根テクノロジーズジャパンの清水が、COCOS2DX について紹介させていただきます。今回の議長講演とかその他のセッションとかでユニティの名前はいっぱい出てきてるんですけど、でその中でCOCOS2DX のロゴとかCOCOS2DX っていう文字もちらっとこう出てきたりしてたんですけど、それを含めてCOCOS2DX をご存知の方ってどれくらいいますか？ちょっと手を挙げてみて、あ、私の予想をはるかに超えて知ってらっしゃる方がいて安心しました。じゃあ実際にCOCOS2DX を使ったことがありますよという方はどれくらい？あ、結構いますね。私の想像をはるかに超えてました。ありがとうございます。というのが今回このデコードのセッションなんですけど、その他のセッションで、まあ、多くはゲームじゃないものばかりなの でゲームに関するセッションが今回3つのみとなってまして、ちょっと心配しておりました。じゃあここから、COCOS2DX 紹介させていただくんですけど、今日はCOCOS2DX が何なのか、じゃあどうやって使うのかというところを持って帰っていただければなと思っております。それでは進めてまいります。はい、COCOS2DX とは一言で言いますとゲームエンジンになります。先ほど大西さんの方から Unity の紹介ありましたが、Unity は一つのツールとなっております。まあ、エンジン、その他エディターなど含めて一つのツールとなっているんですけど、 COCOS2DX はあくまで一つのフレーム、ゲームエンジンとなっております。開発は弊社のヘッドクォーターなんですけど、中根テクノロジーズ社が中心になって開発を行っております。で、開発リーダーなんですけど、このリカルド・ケサーダさんという方がいます。COCOS2DX っていうのは COCOS2D のシリーズになってます。COCOS2D というものが5年前かなにありまして、その次 COCOS2D4iPhone というものが有名になりまして、その次 COCOS2DX というものが火がつきました。で、このリカルドさんという方はその 最初のココス 2D を、作った方になります。その方が今ココス 2DX の、中根テクノロジーズに来ていただいて、ココス 2DX の開発に携わってもらっています。で最新のバージョンはココス 2DX バージョン 3.6 となっています。で、皆さんがゲームを作るときに利用可能な開発言語なんですけど C プラ、ルアで括弧してるんですけど JavaScript を利用することができます。じゃあココス 2DX って、まあ、ゲームエンジンなんですけどどういうゲームが作れるのか、どういうゲームに使われているのかというところが心配になってくると思います。そこで、今月調査しましたアップストアのセールスランキングの上位ちょっとご紹介したいと思います。はい、まあ、10タイトル出してるんですけど左上から1位、1,2,3,4,5 で下の段6,7,8,9,10 となっております。で、ココス 2DX のマークをつけているんですけど1位の例えばモンストとかココス 2DX が利用されています。ここでは4位ですね。4位のつむつむ、6位ログレスで、8位がドラゴンクエストモンスターズスーパーライトで10位がファイナルファンタジーレコードキーパーとなっておりまして結構有名なゲームで利用されているということが分かっていただけるのではないかなと思います。ただ日本における、ココス 2DX のシェアなんですけどあ先にユニティのシェアをお伝えしますと大体、私の調査では 36% になっています。一方ココス 2DX では、21% ぐらいです。ユニティさんの、まあ、半分よりちょっと多いぐらいかなと思います。ただこの上位だけ見るとココス 2DX 製が5タイトルあります。じゃあなんでこんなことになっているのか、実際のシェアは 21% なのに、21% なのに上位ではこんなにもココス 2DX が利用されている、まあ、私の意見なんですけどおそらく 2D ゲームの開発がまだまだ簡単な人気のあるというところにあるのかなと思います。例えばユニティが使われているタイトルですとこの5位の黒猫で7位の白猫の2タイトルになるんですけどまあユニティのユニティを利用してゲームを作るとなると例えば 3D モデルを用意しないといけない。そうするとコストがかかってくる。一方 2D ですと、まあ、簡単なところで言いますとカードゲームとかでしたら、絵を描いてそのパラメータを用意するだけで済むと非常にコストが少なくて済む。その分広告などに、費用を追加、投入することができるという形になっているのかなと思います。それでまだまだ 2D ゲームは上位に来ているというふうに思っております。はい、まあ、こういうふうに、まあ、大きなゲーム大手さんのゲームで利用されてますので、まあ、安心して利用していただければなと思います。じゃあココス 2DX の特徴何が強いのか何がメリットなのかというところをご紹介させていただきます。はい、5つ並べさせていただいておりますが、まあ、これが一番メリットかなと思います。オープンソースソフトウェアで2番目に、クロスプラットフォーム開発3番目に快速で軽量なエンジンで4番目にスマホデバイスの交互感性で最後に 3D 機能とあります。ココス 2DX というぐらいなので、まあ、2D に特化したエンジンなんですけど最近 3D の機能も追加しております。
What brings you to the land of the gatekeepers?
とりあえず続けます、はい、まず最初にオープンソースソフトウェアというところなんですけど、オープンソースですのでもちろんソースコードをすべて、見ることができます。でさらに MIT ライセンスという非常に緩いライセンスとなっています。まあ、極端な話、ココス 2DX、ちょっと改造してそのまま販売するということももちろん問題ありません。まず多くの開発者の方は、このココス 3DX をそのまま利用していただいて商用なり、広告を貼ったりとか、まあ、いろんなケースあると思います。というところで、まあ、無償で利用できて商用、可能となっております。まあ、あるエンジンであれば、レベニューシェアが必要とかまたあるエンジンとかではスプラッシュ画面にロゴを表示しないといけないとかあると思うんですけどそういうことは一切ありません。全て無償で利用することができます。はい、でじゃあどうやって運用しているのっていう質問をよく聞かれるので先にお答えしてますとこの中根テクノロジーズという会社中国にヘッドクォーターあるんですけど、そちらで ゲームを作ってます。でスマホゲームを作ってまして、中国では1位2位を取るようなゲームを作ってます。でそちらで、収益を得て、じゃあエンジンは公開しましょうという形になってます。なので安心して利用していただければなと思います。じゃあ次に進みまして、オープンソースなのでもちろん、ソースすべて見ることができます。さらに、それをカスタマイズすることもできます。例えば DNA さん、自社エンジン作ってますが、元は、ここ数 DX をカスタマイズしているものになります。はい。その次、誰でも開発可能というところなんですけど、オープンソースなのでどこかで公開しています。それは GitHub 上で公開しています。でこちらの GitHub で公開しているんですけど、プルリクエスト方式を取っております。なので誰でも開発に参加することができます。なので皆さん家に帰ってここ数 DX ダウンロードしてちょちょっと変えて、そのままプルリクエスト投げる、それだけで、開発者の方がそれをチェックして、もしよければ採用してくれるという流れになっております。日本でも数名ほど、協力していただいているんですけど、世界から見るとまだまだ少ない方ですので、もし興味ありましたら皆さんも開発に参加していただければなと思います。だいたい全体で300人ほどの開発者が、ここ数 DX の開発に携わっていることになっております。じゃあ次に進みます。はい。もう一つの特徴、クロスプラットフォーム開発というところです。モバイルですと iOS、Android、このあたりが一番主流なのかなと思うんですけど、その他 Windows Phone 8、つい最近発表したんですけど Tizen にも対応しております。一方デスクトッププラットフォームですと Windows、MacOS、10、Linux などに対応してまして、ワンソースで、モバイルもデスクトップも、両方対応することができます。今ココス DX のバージョン 3.6 とお伝えしたんですけど、一つ前のバージョン、ココス DX バージョン2系ですと、ブラックベリーやバダなど、結構マイナーな OS にも対応しています。全部で十数種類あります。なのでそちらにも興味ありましたら、バージョン2系ダウンロードして利用していただければなと思います。はい。このココス DX コアエンジンは C プラで全て実装されております。なので、快速な処理で処理を行うことができます。はい。で、iOS と Android に限ってご紹介させていただきますと、エンジンのサイズ、iOS ですと 4.3 メガ、 Android ですと 2.0 メガとなっております。アップストアであったり Google プレイに出すとき、容量の制限とかあるんですけど、このエンジンサイズ非常に小さいので、他のリソースに容量を割くことも、可能かと思います。あともう一つ、コアエンジンは C プラというところなんですけど、皆さんが開発するとき C プラ、ルア、JavaScript が利用できると最初にお伝えしました。その Lua JavaScript の場合でもコアエンジンは C プラで動いています。なので JavaScript を使うからちょっと処理速度が遅くなるんじゃないのとか、そういうことは一切ありません。全部リアルタイムで C プラに変換されて処理されていますので安心してご利用ください。はい。もう一つ、スマホデバイスの交互換性というところなんですけど、今ここに Android しか書いておりません。iOSもちろん 100% 動きます。問題ありません。ただ Android って非常に多くの端末ありますので、じゃあどの端末が動いてどの端末が動かないかというところ心配になるかもしれません。例えばココス 2DX が日本で火のついた2013年ですと、まだまだ対応端末って少なかったんですね。 85.71% でした。だから大手の端末だと動くけど、マイナーな端末だと動かないということもしょっちゅうありました。ただ、今2015年のバージョン 3.5 の時見るともう 99% を超えてまして、ほぼ全ての端末で動かすことができます。はい。で、最後に 3D 機能、ココス 2D っていう名前がついているのになんで 3D 機能なんだと思われそうなんですけど、やはり3D の機能の要望もたくさんありましたので、こちらにどんどん対応していこうという形で、バージョン3系から対応してきました。例えばこちらですね、バージョン 3.0 では 3D モデルを表示して、そのアクションを動かすことができるというところから入りまして、バージョンを重ねていくごとにどんどんいろんな機能が追加されております。 バージョン 3.6 では、空を表現するためのスカイボックス、地面を表現するためのテラインなど追加されておりまして、今度の夏に 3.7 が出る予定となっております。でこの 3D、物理エンジンですね、物理エンジンであったりパスファインディングの機能が追加されて、一通りの 3D の機能が、実装されることになります。でこの先なんですけど、バージョン 4K に今度移ります。というのが、 3D 機能、一通り実装された後にそれをリファクタリングしてパフォーマンスアップしてバージョン 4K につなげていくという、構想となっております。一応私が聞いているところで、バージョン 4K も夏ぐらいというふうに聞いております。楽しみにしていただければなと思います。で、ココス 2DX の 3D 機能なんですけど、なんか 2D から来たからポリゴンがすごく目立つようなものなんじゃないのかなと思われそうなんですけど、決してそんなことはありません。ちょっと簡単なデモをご紹介させていただきたいと思います。はい、これ、実はバージョン 3.3 の時に作ったものなんですけど、今アメリカかな、の開発会社さんが、ハンズ・オブ・ガッツっていうゲームを作ってます。でそれで利用している 3D の機能なんですけど、もちろんここスイーティクスバージョン 3.3 です。この例えばライトのマッピングの機能であったりとか、こういう木の葉っぱもそれぞれ1枚ずつ作っているとのことです。ちょっとこの火がちょっとチャチーなっていう感じもするんですけど、今後どんどんバージョンアップされていくものと思われます。これぐらい繊細な 3D の表現もできますので安心してください。はい、ここまで、ココス 2DX についてご紹介しました。ココス 2DX は最初にお伝えしましたようにあくまでゲームエンジンです。じゃあ、ソースでガリガリ画面を作ったりとか、アクションを作ったりするのめんどくさいじゃんって思われそうなんですけど、そのために、ココススタジオというものが用意されています。例えばこの上の画面見ていただくと、一つの画面があってそこにキャラクター貼り付けて上に、ヒットポイントのバーを追加してということなどを行っています。こういうことが行えるっていうのと、あとこの下にタイムラインのようなものがあるんですけど、こちら利用してアニメーション作ることもできます。あと下の画面なんですけど、 3D のモデルを画面に貼り付けてエディットすることができるような機能もついております。こちらも無償で提供させていただいております。というところでちょっと簡単なデモをご紹介したいと思います。今回ご紹介するデモなんですけど、大きく2つやろうと思ってます。1つは多くの会社さんが利用されている iOS、Android アプリの開発を見据えて X コードを利用した iOS アプリの開発、あと、せっかくこのセッションなんで、Visual Studio を利用した Windows アプリの開発紹介したいと思います。はい、私がいつも使っている PC の画面になります。はい、まず簡単に、どこからダウンロードできるんだというところなんですけど、よいしょ。はい、ココス 2DX のホームページがあります。こちらはココス 2DX のホームページなんですけど、そのダウンロードのページの中にココスというものがあります。フレームワークだけ使いたければこちらのココス 2DX ダウンロードしていただいて結構なんですけど、より簡単に、プロジェクトを作って、実行したいというのであればこちらのココスというものをダウンロードしていただければと思います。そうすると、バージョン 2.2.6、 つい先日 2.2.8 というのが出たんですけど、今回 2.2.6 で実行したいと思います。はい、ココスはもう単純にインストールで、インストラがあってインストールできるんですけど、こういうアイコンですね、これをクリックします。そうすると、こんな画面で上に一番上にプロジェクト見えますかね、よいしょ、プロジェクトってありまして、でその隣にニュープロジェクトって書いてます。これクリックします。 そうすると、どういうプロジェクトを作るのかと聞かれるので、ココスプロジェクトクリックします。よいしょ、はい。で、ここでプロジェクトネームであったり、どこに保存する、で、端末の方向はどっちだとか、どのバージョン使うとかあるんですけど、ここはまあ簡単に今回はデコード2015としましょう。で、ここ 3X のバージョン 3.6 を利用します。で、言語は C プラを選択します。で、フィニッシュと押すと、プロジェクトが作成されます。されたと同時に、先ほどご紹介したココススタジオというものが、立ち上がります。よいしょ、ここにココススタジオって書いてるんですけど、先ほどご紹介したものになります。で、その中で、もう最初にこの画面、ココス 3DX のロゴが貼られているこの画面があるんですけど、もうすぐに実行することができます。試しにランオンマックって、Mac 上で実行というものを押してみました。そうするとビルドが始まりまして、こんな感じの画面が出てきます。はい、じゃあ今度、じゃあコードをガリガリ書きたいんだという時は、ここにパブリッシュ&パッケージとありますので、これをクリックしてあげます。そうすると見えますでしょうか。パブリッシュタイプでパブリッシュトゥエクスコードというのを選択してあげて OK を押すと、エクスコードが立ち上がります。はい、じゃあちょっと何も考えずにこのまま実行してみたいと思います。iPhone6 のシミュレーターで実行してみます。そうするとビルドが走ってシミュレーターが立ち上がって、このように表示されます。シミュレーター上で、先ほどの画面が表示されるようになっております。はい、もうここまで結構サクサクといったんですけど、以前に一度ココス 3DX を利用していただいた方であれば分かるのかなと思うんですけど、ビルドも非常に早いです。なんでかというところなんですけど、このココスからダウンロードしたものはもう、エンジンがこういうパッケージ化されております。なので、オープンソースなので、せっかくならソースコードいじりたいという方はこの方法をちょっと利用できないんですけど、ココス 3DX を利用してちょっとしたゲームを作りたいというのであれば、こういう方法でもいいのかなと思います。じゃあもう一つ、ビジュアルスタジオで、作ってみたいと思います。もちろんビジュアルスタジオは、はい、Windows 上でしか動かないので、こちら表示します。はい、でもうこちらにも、ココスをインストールしているんですけど、ココスをインストールした後に、実行します。先ほどと同じ画面が出てきたと思います。プロジェクトの横に、ニュープロジェクトとありますので、これをクリックします。もうここら辺全部、同じ画面かと思います。じゃあ今回もプロジェクトコード、デコード2015としまして、じゃあ C プラ使いましょうとすると、こちらも先ほどと同じようにココススタジオが立ち上がりました。でさっき Mac 上で動かしたときは上 Mac on Run、Run on Mac ってなってたんですけど、もちろん Windows 上で動かしてますので、Run on Windows となっております。じゃあちょっとこれクリックしてみます。そうすると、ビルドが始まりました。ちょっと Windows の場合は、初回は時間がかかるんでこのまま待つしかないんですけど、先ほどと同じような感じで Mac と、全く同じ動きを行っているということが分かっていただけるのかなと思います。あ、立ち上がりました。こんな感じで、動きます。じゃあさっきは、コードを書くとき X コードにつながってたんですけど、じゃあここではどうなっているのか、パブリッシュ&パッケージというところを見てみますと、パブリッシュトゥビジュアルスタジオとなっております。なのでこれを、チェックして OK を押します。 そうするとビジュアルスタジオが、立ち上がりました。でこれであれば皆さんもおなじみの環境かなと思うんですけど、ちょっとじゃ、ちらっとソースコードを見てみたいと思います。ここの今表示しているソースコードが一番最初に、表示される画面になるんですけど、そこではこのイニットというところから始まります。でそこでは、ココススタジオで作ったファイル、メインシーン CSV というものがあるんですけど、これを読み込んで、画面に表示しますよという流れになっています。たったこれだけなんですけど、もうこれで、じゃあ実行してみましょう。もうすぐに、実行されました。こんな感じで開発を進めていくことになります。この上に何か表示したければココススタジオで、追加したり、もしくはこのコード上で追加したりなどなど行うことができます。はい、というところでデモは以上にしたいと思います。でここまで、ココス2DX についてご紹介したんですけど、もう一つ、ご紹介させてください、それはココス 2DJS です。先ほどココス 2DX をご紹介したときに、開発言語に JavaScript を、選択することができるとお伝えしたんですけど、特別、ココス 2DJS という名前がついています。じゃあ何が違うんだというところなんですけど、ココス 2DX、まあ、いろいろ歴史があるということをお伝えしたんですけど、その中にココス 2DHTML5 というものもありました。でこちら、まあ、HTML5 という書かれているので、もちろんブラウザー上で動くものなんですけど、それも JavaScript で、書くことになります。その JavaScript とココス 2DX の JavaScript Bindings、まあ、JavaScript 版ですね、これを統合して、ココス 2DJS という名前になりました。で、JavaScript、他のエンジン、開発ツールであったりエンジンを触ったことがある方でしたら、 JavaScript を使うときってその特殊な JavaScript になるんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかもわかんないんですけど、もう、モダン JavaScript API という ところでもう純粋な JavaScript を利用することができます。なので安心して、JavaScript で書いていただければなと思います。例えば初心者の方であったり、サーバーエンジニアの方、JavaScript に馴染んでいるのじゃないのかなと思いますので、ぜひこちらを利用していただければなと思います。でこちらエンジン統合があって、ココス 2DHTML5 とココス 2DX の JavaScript 版が統合されたということだったんですけど、もちろんクロスプラットフォーム開発のほかにクロスブラウザー開発も行うことができます。クロスプラットフォーム開発のは先ほどご紹介したような iOS、Android、Windows、Mac、Linux 作れるんですけど、クロスブラウザー開発では Chrome、Firefox、Safari、IE 上で動くゲームを作ることができます。まあ、簡単に言ってしまうとワンソースで、ネイティブゲームも作れてブラウザーゲームも作れるというふうなものになります。例えば、ビッグゲームフィッシュという会社が作ったビッグフィッシュゲームズという会社が作ったビッグフィッシュカジノというものは、Facebook アプリも作って同時に iOS、Android で動くアプリも作っておりますというふうな感じで、クロスプラットフォーム開発と同時にクロスブラウザー開発も行うことができるというところですね。で次なんですけど、このココス 2DJS を利用するとき、この統合開発環境として用意していますココスコード IDE というものを利用していただくと、非常に簡単に開発を進めることができます。右に表示しているような画面なんですけど、専用のシミュレーターもついています。で JavaScript で開発するとき、ブレイクポイントとかどうしようっていうことになったりもするんですけど、まあ、簡単にこれを使うと簡単にブレイクポイントを貼ることができます。で、ヒンティングの機能であったり、とにかくいっぱい機能が詰まっています。なんでこんなことができるのかというところなんですけど、ココスコード ID もともとは、Eclipse をベースにしてますので、まあ、簡単に言ってしまいますと Eclipse で利用できるもの、すべてココスコード ID でもできます。 というところです。はい、ここ3X を紹介したときに、エンジンはシプラで書かれていますとお伝えしました。もう少し具体的に言いますと、 JavaScript で開発しててシープラに変換するときは、スパイダーモンキーという VM が載っています。 JavaScript VM が載っています。なのでリアルタイムで JavaScript からシープラに変換することが可能でして、まあ、極端な話、後からリリースした後、後から JavaScript のスクリプトをダウンロードしてきてそれを実行するということももちろん可能です。iOS では、そういうアプリは多分弾かれると思うんですけど、Android 向けであれば全然 OK ですので、ぜひ試してみてください。はい。はい、一方、ブラウザーの方、エンジンサイズ、最小構成で 414KB と非常に小さなものになっております。自由にカスタマイズすることが、こちら右手にあるようなブラウザー上で、自由にカスタマイズできて、ダウンロードできるので、ぜひご利用ください。じゃあビジュアルスタジオとの、これからのどういう関わり合いがあるのかというところなんですけど、マイクロソフトと中根テクノロジーズのパートナーシップ締結されています。でゲームプログラムを対象とした拡張サポートありまして、ビジュアルスタジオ内でココスをダウンロードできるようになります。なのでビジュアルスタジオを使ったゲーム開発、ココス 2DX を利用したゲーム開発非常に楽になると思いますので、ぜひご活用ください。また、Windows ゲーム、ココスデベロッパーコンテストというものを開催しております。優勝賞金$25,000と非常に高額なので、ぜひ参加してみていただければなと思います。締め切り6月30日、あと1ヶ月しかないんですけど、ぜひご参加くださいというところで、
はい、ではまとめに入りたいと思います。今回はですね、初めてがユニティとココス 2DX 両方一緒に紹介するというセッション、まあ、チャレンジングなんですけども、今回初めて行いました。で、特にマイクロソフトとしてはどのようにゲームエンジンが優れているという形で の評価はしません。皆さんが作りたいものを、まあ、作りやすいツールで作っていただければ一番いいなというふうに考えています。でユニティとココス 2DX それぞれいいところがあります。でそれぞれ作りやすい部分もありますし、それぞれチャレンジもあります。でそのあたりを、まあ、きちっとご理解いただいてですね、ご活用いただければなと思います。とにかくどちらもビジュアルスタジオ使えるのでですね、しっかり、開発していただければなと思います。で、あと、参考リソースなんですけども、マイクロソフトとしては Unity で作る Windows Store アプリの方に、いろんな情報を集約しています。で私が過去にやった、CEDEC で講演した時のですね、Visual Studio Tools for Unity のビデオなんかもありますので、詳しくご覧になりたい方はぜひ、こちらをご覧ください。で一方でこちらは、はい
はい、ココス 2DX の日本語のホームページというのもございます。ただ現在リニューアル中でして、もう数日後に新しいものが公開されると思いますので、ぜひ期待していただければなと思います。
はい、で以上をもちまして私どものセッションは、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。